ストーリー、人生の転機と成功への鍵。今日のマイストーリー、株式会社ハワイ放置社代表取締役社長吉田太郎さんを迎えします。おかげさまが一番の KO ボーイ、吉田さんです。ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
ようこそ。
ハワジ、
はい、
今日はまずじゃあまた
経歴、素晴らしい人が来たね。
経歴からご案内させていただきます。
はい、
吉田太郎さん、ご出身は東京都。1969年東京で生まれ、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。1992年に日本長期信用銀行、現在の新生銀行に入行され、主に法人営業を担当されておりました。2000年になりまして、レストラン経営の WDI に転職されました。海外のレストランの日本展開、日本のレストランの海外展開を担当され、映画フォレストガンプをテーマにしたババガンプシュリンプ、ニューヨークのグランドセントラルステーションオイスターバーなどの日本展開、日本のイタリアンブームの先駆けとなったカプリチョーザのアジア展開を担当されました。2008年になってウルフギャングステーキハウス開店のためにハワイに駐在されました。そして2年後の2010年に帰国となります。2011年アコーディアゴルフに入社、日本国内およびハワイのゴルフ場の買収などを手掛けておられました。その後2014年静岡新聞社に移り、ハワイ放置社副社長としてハワイに駐在されました。2015年4月現職代表取締役社長に就任されたという吉田太郎さんです。
吉田さん、そうですね、あの今、おいくつになられるんでしたっけ。
今年で50歳になります。
働き盛りですよ。それ太郎さんっていい名前ですよね。皆さんにすぐ受けられるんで、ってことは次郎さんもいらっしゃるんですか。あのご兄弟は
兄弟は弟がおりますけれども、弟は次郎ではなくて、
なんていうんですか、
進次といって進むに次と書いて、私の祖父が進むさんだったので、その次で進次というふうについてます。
あ、そうですか。なんかご両親はすごいよ。特にお父様はなんかすごい会社の専務さんなんですよね。
専務で、まあ、今年、はい、80歳になったんですけど、はい、まだ顧問として、
はい、
会社の方に行ってるようです。
どんな会社なんですか。そうです
ね、製粉業、小麦粉ですね。
あ、
でパスタ作ったりうどんの作ったりとか、そういうしてる会社ですね。
そうですか、
はい。
弟さんは今何やってるんですか。
弟は住友不動産で、人事部に
働いてます。人事部部長、
はい、部長じゃないと思うんですけど。
はい、すごいね。でお生まれは東京のどこですか。
杉並です。荻窪になります。
もう本当にサラブレッドだね。それで大学に行くときには慶応の幼稚舎からですか。
はい、幼稚舎に、ラッキーなことに
今ね、慶応の幼稚舎っていうのはねすごいんだよ。何十倍でも入れないんじゃないかね。
何人くらいがその同級生で幼稚舎時代っていうのは。
同級生は132人、はい、
ずっと上まで一緒に、
途中で落第しちゃう人もいますけども。
そうなの、
はい、
あれ幼稚舎ってそのままずっと行けるんじゃない。
中学とか高校とか大学でやっぱり落第しちゃったり、悪いことして退学しちゃったりするのもいますので、はい、最後にだから同級生卒業できるのは3分の1ぐらいじゃないか。
そうなんだ、はい、それが大変なんだね。でいつからゴルフ始めたんですか。
僕は、高校入ってからですね。
高校慶応のですね体育会系ゴルフのキャプテンなんですよ。
ああすごいところのまずね、わかります。
ね、他のところだと例えばね、いろんな有名なね、あのゴルファー、例えば深堀さんとか、横田慎さんとか丸山さんがいるんだけど、 私丸山さんよく知ってるんで、あのソニーオープンの時に来られてゴルフするんだけど、はい、まあ俺はねもうゴルフで大学行ったけど、あの吉田太郎っていうのはねゴルフもできるし勉強もできるってあいつにはかなわないとか言ってました、ね、
勉強もできるになるわけですね。
勉強もできるゴルフっていうのでね、いやあの丸山さんが言ってんだからね、僕あのプレーした後丸山さんどこ行くの、いや今日は太郎ちゃんと会うんだよとか言われてねびっくりしたんですけど
同じぐらいの年齢なんですか。
ちょうど同級生なん
です。あ、そうなんですか。
学生時代一緒に試合をしたこともありました、
だから丸山さんはどこでしたっけ、大学
日大、
日大、あなたは慶応でしょ、
はい、
それから明治ぐらいには深堀
さん、深堀圭一郎さんで、あとは同級生だと専修大学に藤田博之っていう、
こういう、ね、はい、すごい人が続々というところでいるんですから、ね、
ちょうどその年代はすごかったですね。
はい、
ね、
そうです。
大会ゴルフって大変だよね、ゴルフやるのもね、
まあ、今のプロになってる人たちはやっぱすごかったですね。
そこを出られてゴルファーにならずにね、その日本長期信用銀行に入られたっていうのは何か意味があるんですか。
特にまあプロで、ご飯を食べていけるという自信は全くなかったものですから、はい、
本当
は
前だよね、
普通にあの就職をしたんですけども、まあ、どうだろう、2番手のところしか受けなかったんですね、
う
ん、
え、2番手っていうの、あ、
業界2番 手, 2番手
だから、どこどこの業界1番手は嫌なわけ、
どこどこの業種に行きたいっていうのもなくて、ただ2番手だけをずっと受けてたっていう。
あ、はい、2番手の中で1番になりたいというわけ。
そうです、2番手で一番業種の一番を目指したい。
ああそうなんだ。
長銀は日本あの長審銀の2番手、一番手は高銀だったん
ですよ、ね、そういう意味だね、
はい、あ、だから例えば全日空も受けたけど JAL は受けなかったとか。
なるほどなるほど、そこでその法人営業からレストラン業 WDI に移された時は、なんでそれはそこ人生の転機の一つですかね。
そうですね、まあ、そこのオーナーが一緒にゴルフをやる仲間というか教えていただいている方で、うんうん、
あ、それも慶応、
はい、慶応の先輩です。
あ、はい、そこで慶応のゴルフが出るわけだ、
はい、で、今何やってんだっていうお話になって、うん、いや今新生銀行にいます、だったらお前打ち来ないかって言われて、じゃあ行きますっていうふうに、
そんな手で打っちゃった、
はい、
あら、ではそれで、まあ、自分のあれとしてレストラン業に入られたわけ
です。そうですね、やっぱり海外の志向はあったので、海外のレストランを日本に持ってくる仕事をやってほしいって言われたので、すごいそれが面白そうね、やりがいがある仕事だなと思って、転職を決意しましたね。
うん、あとはどこをやられたんですか。
あとはハワイ、日本にもレストラン持ってったのは、アラモアナショッピングセンターのババガンプとか、あのカリフォルニアピザキッチンっていうのも日本に展開しましたし、あとニューヨークのグランドセントラルステーションの駅の中にオイスターバーがあるんですね。
オイスターバー
100年ぐらい続く、あれを日本の品川駅に同じインテリアとかでして出したりもしました。
それはみんな成功
しましたね、はい。
アメリカのビジネスを日本で成功する秘訣って何なんですか。
まずやっぱアメリカだとご飯の量とかすごい多いんですけど、うん、日本人には多すぎるんですけど、それをそのままアメリカの文化コンセプトをそのまま日本に持っていくように心がけました、うん、
そのままじゃあ量も多くて、
量もサービスも、はい、
それはやっぱ受けました。
受けました。
男性に受けたんですか、女性に受けたんですか。
もういろいろですね、ババガンパもファミリー向けのレストランですし、あとオイスターバーは例えば牡蠣がなんでカップルだったりだとか大人の方の向けのレストランだったりしますので、それぞれの年代にとってどういうコンセプトがいいかっていうのを決めて、開店をしてました。
じゃあその当時成功したから給料たくさんもらったでしょ。
もらってないです飲食はそんな高くないので
日本企業なのかしら。でも WDI の社長はね、慶応の同期だからちょっと、
はい、
そんなことないんです。
そんなことないです
今度は逆に、ウルフギャングのステーキハウスで、
はい、
ハワイに来られた。
そうですね、最初ウルフギャングステーキをニューヨークで見つけて日本で展開しようとしたんですね。
あ、なるほどなるほど。
だからその時に、ちょうど狂牛病が日本でアメリカで発生して、
ね、
うん、で日本に骨付きの牛肉が輸入できなくなっちゃったんですね。
あ、
でそれで 日本での出店がちょっとしばらく延期になってる中で、じゃあ日本の観光客、日本人の観光客の方がいっぱいいるハワイであげたらいいんじゃないかっていうのを
申請した。
はい。したらそれはいいじゃないか、じゃあお前言い出しっぺなんだやれって言われて、
は
い、
そこは面白い会社ですね。そこでじゃあその当時は結婚されてたんですか。され
てしてました。はい。
でじゃあ行こうと決めたのは、まあそこではもう賞賛あった。
まあまだ子供が5歳と1歳だったん で家族全員で来て一緒にみんなで住もうっていう風になったんで、やっぱり家族がいた方がね、いろいろ力になりますんで、はい、
でそこでそのオルガンギャングを成功させて、
はい、
それで日本にお帰りになった。
そうですね、オープンで、まあ、オープンして1年ぐらいですね、お店の方で、総支配人をやらさせていただいて、で今度はバンコクとかでお寿司屋さんを開けるプロジェクトがあって、うん、そっちをやれって言われて、うん、で日本帰ってこいって言われたんですね。
でバンコクに行かずに、
はい、
やめた。
バンコクの店は開けたんですけど、当時クーデターがすごくて危なくて住めなかったんですね。
タクシーさんね、
はいはい、で日本から出張ベースで行ってて開けました。はい、
それから、ゴルフ業に変わられたんですっけ。
そうですね、でまあ、そのくらいの時からちょっと自分の中でも考えが変わってきて、もう一回ハワイで仕事したいなっていう気持ちが出てきて、
そこは転機なんでしょうね。その転機、ね、人生の2回目の転機だろうね。どうしてその時にそういう気になったんですかね。
まあウルフギャングステーキも無事に開きましたし、うん、お客さんもすごい入って1日1000人を超えるぐらいのお客さん来てくれて大繁盛であったんですけど、なんか自分としては中途半端な感じで、日本への帰国命令が出ちゃって、うん、なんか落とし物っていうか達成感がなかったですね。でなんかそうやってバンコクとかいろいろなんかやってる中でなんかモヤモヤしてて、やっぱもう一回ハワイで一旗あげてみたいなっていう気持ちが大きくなってて、でハワイで働けるお仕事を日本で探し始めて、でアコーディアゴルフっていう今日本で一番ゴルフ場を持ってる会社なんですけど、
ですよね、
はい、そこが、ハワイでゴルフ場の買収を検討してるっていう情報を得たので、履歴書を送って、副社長直談判して入れてくださいって言ってお願いしたりですとか。
すんなりと言ったんですか。
すんなりと
言った、行きました。それは、はい、
なんかみんなすんなり人生だ ね、
ね、面白くない次々と改めがない感じで、
そう、
それでアコーディアもじゃあやめて今度は静岡新聞。
そうです、3年働いてたんですけど、まあ2番手の会社から TOB をかけられちゃって、
うん、
で、まあ、株主安定化対策を図らなきゃいけなくなって、設備投資するお金がちょっと減っちゃったんですね、
うん、
で、まあそこでハワイに投資するお金っていうのも徐々になくなってきちゃったんで、まあ、ずっとそのゴルフ場の会社、ゴルフもまあ子供の時からやってますんで、ずっともいてもいいかなと思ったら、ハワイ放置の親会社である静岡新聞の社長が、大学は違うんですけどゴルフ部の同級生だったんですね。
そうか、ゴルフで結ばれる仲だったんだ、
はい、でハワイ放置の僕の前任の社長さんがもう67歳でリタイアしたい、で代わりを探してるんだけど、太郎お前やらないかっていう話をもらって、で、お受けしますという形で5年前にハワイにまた戻ってこれたという形ですね。
じゃあやっぱりその時もスムーズに、じゃあそういう人がいらっしゃるから、もう初めてこうあれじゃなくて、そういう方が橋渡しでいるから、いい時いい時にやっぱりそういうね、移る転機の人がやっぱり現れたんですね。
そうです、やっぱり人、まあ、ご縁ですよね、
うん、
でいろんな、まあ、自分でもいろんな情報を集めて、いろんな人にも会って、いろんなことしましたけども、うん、やっぱりご縁があってこうやってお声かけをいただいてハワイに住めるっていうのは本当感謝しかないですよね。
どうやってご縁を作るんですか。ご縁だから、作りたいなんて言ったらすぐ作れないだろうか。何がこうご縁ができる、
ね、結婚と一緒ですよね。
そうですか。
結婚ご縁と運じゃないですか。
まあそういうあれはそうですかね、うん、
だからやっぱり転職もやっぱりご縁と運なのかなって僕は
思います、ね、騙されたって人もいるかもしれないけどすごい運です、うん、
はい、
そうですか。じゃあやっぱりでもなるべくこう手広くいろんな方に話していくとかそういうことは関係ない。
そうですね、アンテナ高くていろんな方のとお話はよくしてましたね。
それから、まあ、やっぱり信頼感を得るにはやっぱりなんかね、やっぱり太郎っていう名前もいいのかな。あ、太郎ちゃんだ、そこにいたなっていうことで教えていただけるんですかね。
まあ、一度聞いたら忘れない名前だと思うので皆さん
子供につける名前はそう忘れない名前が必要かもしれない。
あのなんか太郎さんっていうよりも太郎ちゃんっていうふうについあの親しみを持ってね呼ばせてもらうような、
気軽さもあるのかも。太郎ちゃんって呼んでいただける方が結構多いですね。
本当に、
まあ、人柄もあるし名前もいいという感じなのかね、うん、そうですか。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
今日は株式会社ハワイ放置社代表取締役社長吉田太郎さんを迎えしております。ハワイでもう一旗あげたいとハワイに帰ってくることができましたハワイ放置社、現在社長職です、
はい、ちょっとこのハワイ放置について5分ぐらいご説明いただけますか、
はい、
それ今後抱負を踏まえ
て、はい、ハワイ放置は、まあ、あのご存知の方多いと思うんですけれども1912年に大正元年ですね、今から107年に前にできた、日本語新聞会社です、はい。で、まあ、私が来て5年になるんですけれども、それまではあの日本の情報っていうのはハワイ放置が取れなかったんですが、やっぱりインターネットと普及とともに日本からの情報っていうのが、どんどん入るようになってきて、うん、新聞の発行部数がどんどん下がってきちゃったんですね、うん。でその中で、なんとか改革をしなきゃいけないと思って、スターアドバタイザーの、CEO のところに会いに行って、彼らの記事を翻訳させてくださいという権利をくださいというお願いをして、うん、それをあの承認してもらうことによって彼らが出している、新聞記事、ハワイの政治社会経済ローカルニュースを日本語にして提供できる新聞会社、うん、
いいですよね、
はい、うん、いう形に、まず変えましたね、うん。であとは郵便で送ってたので、エリアによっては届くのが夕方とかになっちゃったりもするんで、それもスターアドバタイザーの配達経路を使うようにして、彼らに配達を委託して必ず毎朝5時ぐらいまで届くような形も作りました。で今度来月からなんですけれども、まあ、ハワイのローカルニュースを日本でも読めるようにしたいということで電子版を、スタートすることにしました。でこれによってあの例えば、ハワイでもお仕事を持って日本とハワイ行ったり来てるしてる方がハワイの情報を、得られるようになったりですが、うん、移住を考えている方がハワイのローカルの情報を入手できるような形を作って、うん、まあ、あの自分としては日本とハワイの架け橋になるような仕事をやっていければいいなというふうに思ってます。
なるほどね。やっぱりあのそういう意味でスタートバタイザーのことをつないで、はい、やっぱりそういう、こう、まあ、つながりみたいなのがね、やっぱりその吉田さんの力なんだろうね。でどれぐらい発行部数があるんですか。
今はですね、3000部弱ですね。だいたい日本人でこちらに住まわれている方が大体2万人ぐらいって言われているので、1世帯、4人だとすると5000世帯ですので、まあ50%、60%弱ぐらいの方が読んでいただいてるイメージですね、うん。まあ、一般の家庭に配達するだけじゃなくて、あのホテルだったりだとか、うん、いろんな日系の企業だったり、あとはあの JAL と ANA とハワイアンの飛行機の中にも搭載されたりもしてますので。
なるほどね、はい、印刷もやってらっしゃいますね。
印刷も、はい、あの新聞の印刷機がありますんで、うん、うちの方であの新聞の受託印刷、うん、例えばこっちで発行する日経新聞だったり朝日新聞だったり、うん、あとはフィリピン語の新聞とか、はい、全部で40種類ぐらいやってますし、 あとは普通のチラシとかパンフレットとかフリーペーパーの印刷もやってます。
従業員は大体何人ぐらいいら
っしゃる。従業員は30人です。わ、
すごいですね。それはまとめて、はい、そうですか。じゃあぜひ1ヶ月にどれぐらいでしたっけ、購買料、購読料。
購読料は大体今、全部で20万ドルぐらいですね。
え、 購読料の1ヶ月1人、
あ違うそんなないわ、
1人いくらですか、
1人24ドル、
はい、ですから24ドルですので、ぜひハワイ放置申し込みをお願いしますね。
よろしくお願いいたします。
では戻りましてですね、その天気になって、今3つぐらい天気が現れましたね。その天気にやって、まあ、大体いろんな影響が現れたと思うんですけど、生活には少し、まあ、こちらへ来られていろんな意味でこう影響あったことってございます？
まあ、日本にいた時から比べてやっぱりハワイに住まわせてもらってる感謝する気持ちがすごい増えて、うん、文句を言わなくなった。
そうですか。
はい。あとは少々のことへこたれなくなりましたね。
ああ、そうですね、はい。やっぱりハワイに行くと何でもやんなきゃいけないしね。へ
こたれ
ない。
そうですね。
あと先ほどの例の電子版の話を含めてですね、現在今後、まあ強くハワイ放置としてやっていきたいことっていうのはどんなことがあるんですか？はい、
電子版の普及に加えて、あとハワイ放置は今100年、まあ、先ほど申し上げました100年の歴史がありますので、その過去の新聞をアーカイブ化して、それをまたホームウェブサイトに載せたらいいな
と。おすごいですね、はい、それはできるんですか？
一応スタンフォード大学と提携をして、
わお、
はい、デジタル化を今やっているところで、第二次世界大戦終了の1945年までは電子化が進みました。
は
い、であとはやっぱりその歴史がを、日本の人たちに伝えていきたいなと。やっぱり150年前に日系人、元年物の方がいらっしゃっ て、その功績によって我々が住めるわけですし、160万人近い観光客の方が来れる、ハワイに来れるわけですから、そのこれまで日系人の先人たちどういうことをやってきたのかっていうのを日本から来る人たちとかに広めていけたらいいなというふうにも思ってます。うん、
去年メディアとしてね、その150周年に携われた、そうそう、私たちというか、はい、そういう場面も影響大きかったですよね。
そうですね。
ね、
おかげさまでね、去年150周年記念特集号というのを発行して、いまだに日本からの方とか問い合わせが、
ね、
はい、うん、来て購入してっていただける方もいらっしゃるんで。
まだ購入できるんですか？
できます。
そうですか。
はい、虹屋で売ってます。
あ、そうですか。あと、まあ、一応成功、まあ、したとすればね、
はい、
やっぱりここまで来て成功したとすれば、その鍵って言いますか、ね、俺はあの時決断をしたから、その決断した後にっていうと、まあ、そのこのキーを若い人たちに、ハワイの若い人たちに伝えるとすれば、うん、どんなことが、まあ、人生と仕事の成功のキーみたいですかね。なんかそう、
そうですね、まあ、もう3回転職もしてますけど、全部なんか人と人とのつながり、さっき言ったご縁で、うん、自分の、人生は成り立ってと思ってるんで、やっぱりこれからもそうなんですけど、人とのつながりを大切に していきたいと思ってますし、あと、うん、まあ、吉田家の家訓じゃないですけど、うん、自分がされて嬉しいことを人にしてあげましょうっていうのも、うん、私の父からも言われてましたし、私も子供にもそういうふうに言ってるんですけど、うん、それをこれからも実践していければいいのかなというふうに、うん、はい、思ってます
ね。じゃあ吉田さんのところにドネーションを頼みに行けば、あ、違うか、それは関係ない。それは関係ないな。それからいわゆるお子さんの教育はどんなことを注意して、はい、されて
今私はもう単身赴任で5年なってて、うん、
ですよね、
はい、うん、今上が高校1年生で下が小学校6年生なんですけど、
うん、
極力もう毎日、うん、電話でフェイスタイムで顔を見て話すようにはしています、
うん、
はい、
でもなんか将来こっち呼びたいとかって言いませんでした？
下の子が、小学校卒業したらこっちに、
慶応じゃなくて、
慶応じゃなくて、はい、こっちの学校で英語の勉強したいだとか、いろんな海外の文化を学びたいっていうことを言ってきたので、うん、まあ、実は先週1週間一人で来て、学校にも通わせたりしてたんですけど、まあ、彼が本当に来たいっていうんだったら、来年の春から彼がハワイで楽しく暮らせて素晴らしい体験ができるようなサポートをしてあげたいなとは思う。
ということは奥様と全部分かる、お子さんだけがこっち来るんですか？
はい、
だから家族が来るんじゃなくて、
家族来ない、長男がまだ高校1年生なので、
あ、そうかそうか、
で日本の学校行ってますんで、 うちの
長男は奥様と、
はい、
次男はじゃあ私が
こうやるってい
う、はい、別れ別れになっちゃうではないのかな。
まあ、あの行ったり来たりはできますんで、はい、
そうですか。その時にお子さんにはこれだけは守れよみたいなことはあるんです。そんなことはない、
まあ、嘘つかないことだ
けです。嘘つか、それは 大切ですね、はい、それがやっぱり嘘つかないから、やっぱりそういういろんな人の輪ができてるのかもしれないですよね、うん。それからゴルフ、最後いいですか。
はい、どうぞ。
ゴルフシングルなんだよ。どうやってゴルフが上手くなれるのか、ちょっとその辺の秘訣はないだろうけど、ゴルフはどうですか。
どうですかね、楽しむことじゃないですか。
楽しめないよね、下手だと。そんなの楽しむ、
やっぱり一緒に回る人とね、うんうん、話しながら、
うん、
体を動かすっていうのはとても楽しいことだと思うんで、うん、スコアにそんなこだわらずに楽しく。
坂井さん楽しくないんですか。
いや、私楽しくないな。
坂井さんって言っちゃった、淡路、ごめん、
あんまり楽しくないな、ゴルフやってても。どうもあれなのかな、接待が多いからかな。
だって週にほとんどゴルフってはあるんじゃないですか。
そうなんだけどね、
楽しくない、
なんか楽しくないんですよ。どうなん、どうが違うんだろうね。やっぱりまず上手くなって余裕を持ってやんなきゃいけないのかな。
へ
ね、あとはなんだ、練習、球を打つのが大事ですよ。
練習、
芯に当てる
ように練習だけはしない。
あ、練習しずに出るから
ね。母の人たちもほらゴルフ好きな人がいっぱいいるじゃないですか、
はい、
なんかこうそのアドバイスをやっぱりじゃあ練習しろと。
そうですね、やっぱりあのどで習う、プロとかに習うのが一番早いと思う。自分で練習するよりも、
自分で練習するよりもいっぺんきちっと習う、
はい。
でじゃあ今までもう変になってきたらどうすればいいんですか。一回落とす、全部ゼロにして新しく習うんですか。
プロにあの習いに行くのが一番いいと思います、うん、と自分の悪いところを見てくれるんで、自分だと自分の悪いところ分からないじゃないですか。
そうですか、
はい。
今のところでハンディおいくつなんですか。
あんまり
言っちゃいけないの。あ、そうなんだ。じゃあまあやめよう。片手か二つの手か。
片手
です。片手なんですね、
はい、
いやいろいろありますね、
はい。50歳でいらっしゃいますけど、ね、これからずっとハワイどのくらいまでとか自分の中で想像できますか。
一応定年まで、静岡新聞から出向してる身分なので、一応静岡新聞が定年が65歳なのかな、
うん、
はい、
うん、
それまでは
勤めると、
クビにならなければ
勤め上げると
はい、
いうお気持ちなんですね、はい、そうですか。まだまだありますね、じゃあね。
はい、
そうですね、はい、いろいろな改革をじゃあ期待いたします。
そうですね、はい、ぜひ若手のホープ頑張ってもらいたいですね。
はい、ありがとうございます。今日はマイストーリー、おかげさまが一番の慶応ボーイ、株式会社ハワイホーチ社代表取締役社長の吉田太郎さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はね27回目なんですよ。もうそろそろ30回はいきますからね。
折り返してますね、
50回まではぜひね、
ハワジー頑張らないと。
はい、よろしくお願いします。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。